おはようございます。斉藤孝明です。一般質問に入る前に、昨日の一般質問で触れられた宮下市長の県知事選への待望論について所感を述べさせていただきます。市長は来年の知事選について冒頭の頭の隅にはないと答えましたが、それはまっすぐに聞かれたからだと思っています。それよりも市議から待望論が出たという以上に、この待望論は実は青森県内に広がっているということです。私の県内外の友人知人の約9割5分は知事選への意欲について聞いてきます。それは現職の知事がいいとか悪いとかではなく、宮下総一郎という人物が知事になったらどんな青森県になるんだろう、ワクワク感やドキドキ感と、何よりも世界的な情勢を踏まえた日本国の不安定な世の中を背景に、新しいことにチャレンジする姿勢に共感しているからだと思います。ですから、ニュースとして価値があるのは待望論があるということであって、市長がどう答えたかということではないということを指摘させていただきます。現職の市長として議会の場で出たいとか出ますとか言えないのは当然のことと思います。さて、同僚議員から宮下市長には知事選挙出馬への待望論があるというお話がありました。私もその通りだと思っています。ただし、加えて言うならば、その待望論は常に報道の中心となっている県政与党内だけではないということです。先ほども申し上げましたが、おそらく国政野党側も大きな期待を寄せていると思います。これまで多くの場面で時の政権に対して重大な批判を重ねてきたことも、市長の知名度の向上に大きく貢献しています。失礼しました。はい、そして立候補を表明する場合のプロセスについては、通常自民党青森県連が主導することが理想と思いますが、そこが動かない場合は野党の応援を得て出馬ということもありえるのでしょうか。宮下市長の野党的な発言は多くの県民を引きつけています。そして必ず哲学が見える斬新な政策の数々も、いつも驚きを持って輝きを感じ、むつ市民や青森県民は見てきました。市長が知事となれば、国に対しても県や県民の立場に立って堂々と主張し、全国に先駆けた取り組みをする青森県を実現してくれると誰もが思うでしょう。今の市長とむつ市政を知事と青森県政に当てはめれば、誰でも想像がついています。知事選に向けた覚悟を決めてはいかがでしょうか。青森県内は40市町村があって、それぞれに議会があります。そして議会の中から待望論が出るのは今のところむつ市だけですが、知事選ともあれば全県が対象となります。もちろんむつ市の票だけでは勝てませんが、選挙はまず身内から家族的なつながりのあるむつ市民の絶大な応援を背に、青森県全県民のため、共に新しい時代を切り開きましょう。ちょっとドキドキしました。はい、それでは通告に従って壇上より4項目の質問をさせていただきます。はじめはむつ市総合経営計画の評価についてであります。むつ市は本年3月にむつ市総合経営計画推進管理結果を報告し、それを公表しています。この計画は、少子高齢化や人口減少に伴う課題を解決するため、自治体経営という視点に立ち、経営の透明性を確保する取り組みによって、市民の行政への参加意欲を啓発し、市民満足度の向上につなげるためのものと私は理解しています。では前期計画の進行によってどのような成果を与えることができたのでしょう。事業の選択と集中及び財源の最適な配分、さらには効果的で効率的な事業を行うことができたのか、市民の満足度はどうだったのかなどを踏まえ、令和3年度の総合経営計画進行管理結果について、 どのような所見をお持ちなのかお聞かせください。評価の概要では、外部・内部評価の結果、外部評価において C、進捗は遅れている、D、進捗は大幅に遅れているとしたものは、基本計画に示す55の施策内容のうち7施策内容であり、内部評価の3施策内容と比べ、4施策内容が外部評価と乖離があったとしています。内部と外部の評価が分かれたことについての所見をお伺いいたします。次に地域の公共交通についてお聞きいたします。高齢者が外出できるまちづくりは重要課題です。また、むつ市は小中学校の部活動の地域移行へ伴っての移動手段の確保は必要不可欠であるとの認識を示しています。公共交通は少子高齢化や人口減少、町並みや道路網の変化によって利用者が減少し、事業はさらに厳しい状況となり、事業を継続することが困難となる可能性があります。そして、公共事業の確保が難しい状況となれば、事業者だけでなく市民の生活にも影響を与えることにつながるため、直ちに現状を調査し、今のむつ市に望ましい公共交通体系を構築すべきと考えますが、どのような所見をお持ちでしょうか。その場合の路線や経路、バス停の変更または設定、さらには時刻表等の見直しは可能なのか、併せてお聞きいたします。自動運転は少子高齢化への対応、生産性の向上や、高齢者等の移動支援等の課題解決に大きな効果が期待されています。そして、その自動運転は現在、特定の条件下において、システムがすべての運転タスクを実施できるレベル4まで到達し、過疎地域で特定ルールの行動を遠隔監視で走る巡回バスが試験運行されている地域もあります。この自動運転をむつ市で実現するためには、5G、俗に言う第5世代移動通信システムの整備が最低条件となりますが、自動運転移動サービスとその仕組みの活用について所見をお伺いいたします。3項目目はデジタル社会の盲点についてお伺いいたします。政府は2022年6月7日、閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画を公表し、デジタル技術を活用した多様な幸せが実現できる社会を目指すとしています。その技術を最大限に活用した社会へ進むことが肝要と判断したようであります。一方で、このデジタルを支え、技術以外にバックアップしているのが電力の安定供給です。日本のエネルギーの安定、安全保障は、ロシアのウクライナ侵攻によって脅かされ、厳しい環境が現実となりました。そのことは将来へ向けても国全体へ不安をもたらす要因となることを予想しますし、そのリスクをできる限り回避する仕組みや準備が必要と考えます。デジタル技術の活用は人口減少をものともしない、便利で住みやすい街を作ることが可能となることから、むつ市も総合経営計画、後期計画の中にデジタル技術を活用したスマートシティ構想の実現を目指すとしています。そして質問項目のデジタル社会の盲点については、それぞれの分野で今後対策が示されていくと考えますが、今回はサイバー攻撃や災害による不具合のリスクを含めず、デジタル社会と電力の安定供給について、合わせてバックアップ電源の体制または考え方についての所見をお伺いいたします。最後は無人航空機の運用に関する基本方針についてお聞きいたします。いわゆるドローンの安全な飛行については、航空法の一部を改正する法律及び航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律により、無人航空機、いわゆるドローンの飛行に関する基本的なルールが定められています。また、ドローン利用者の皆様は、同法及び関係法令を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく、安全に飛行させることを心がけてほしいと、国土交通省航空局から呼びかけられています。同時に、経済産業省では、空の産業革命に向けたロードマップ2020を公表し、 物流、警備、医療、災害対応、インフラ維持管理、測量、農林水産業などの分野で、2022年度以降の実用化に向けた取り組みを計画していて、その活用については大いに期待されているところであります。一方で、重量のある物体が空を飛行するということは必ずリスクを伴います。いくら機体の性能が向上しても、オペレーターの腕が良くても、鳥との衝突や突風、機体の誤作動などによる墜落事故を 100% 防ぐことはできません。そのため、ドローンの利用に対しては、前に述べた法律による規制が存在します。そして、法律に基づいて国の許可により運用されるものと、そうでないものがありますので、許可が必要でない一般飛行について、安全を確保するため、法令遵守や運用のルールなどを定めた陸士のガイドラインが必要ではないかと考えますが、ご所見をお聞きいたします。以上で壇上よりの質問を終わりますが、前段で お聞き苦しい点がありましたことをお詫び申し上げます。
市長、斉藤議員のご質問にお答えいたします。まず陸士総合経営計画の評価についてのご質問の1点目、令和3年度の総合経営計画進行管理結果の所見についてお答えいたします。陸士総合経営計画は効果的戦略的な取り組みの企画立案や実効性の高い事業実施のため、PDCA サイクルを運用しながら、内部評価だけでなく、陸士総合開発審議会による外部評価や市民アンケートを実施し、計画の進行管理を行っております。令和3年度の進行管理結果につきましては、前期基本計画の最終年度であったことから、KPI の達成状況を含めて評価をいただいており、前期基本計画の最終的な結果として受け止めております。結果といたしましては、満足度の高い施策内容がある一方で、厳しいご意見をいただいた施策内容もあり、それぞれの課題や解決すべき問題の見える化が図られたものと認識しております。この結果等を踏まえ、本年9月に策定いたしました後期基本計画では、新たな施策内容の追加や、既存の施策内容の見直しによるスクラップ&ビルドを行っており、笑顔輝く希望の街、陸奥の実現に向けた総仕上げとなる計画として作成したところであります。次にご質問の2点目、評価の結果、4施策内容が外部評価と乖離があったことの所見についてお答えいたします。令和3年度の進行管理結果において、全55施策内容のうち、進捗は遅れているとの内部評価は3施策内容であったものの、外部評価においては7施策内容という結果となり、内部評価と外部評価の乖離率は 7%、一致率は 93% となっております。このことはわずかではあるものの、内部評価だけでは判明できなかった問題を、外部評価や市民の皆様からの目線によりまして、評価をいただいた結果であると受け止めてございます。いただいた評価やご意見につきましては、内部で共有を図り、改善に向けた指針として活用することで、引き続き効果的かつ効率的に業務を進める地域経営の市民目線を持った陸奥市総合経営計画の推進に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、そのほかにいただきましたご質問につきましては、それぞれ担当部長からの答弁とさせていただきます。
企画政策部長、お答えいたします。地域公共交通についてのご質問の1点目、望ましい公共交通体系を検討する場合に、路線経路やバス停の設定、時刻表等の見直しは可能なのかについてお答えいたします。市では本年11月16日に、各公共交通事業者の代表者の皆様にご参集いただき、 むつ市における今後の公共交通にかかる意見交換会を開催いたしまして、持続性の高い公共交通ネットワークを形成するため、市の公共交通に対する方針をお示しいたしまして、事業者の皆様と市長とで意見交換を行ったところでございます。また、道路運送法に基づく地域公共交通会議として、交通事業者や利用者の代表で組織いたします、むつ市地域公共交通活性化協議会の場におきまして、路線や運行時刻等の協議を進め、持続性の高い公共交通ネットワークの形成を図っております。こうした場での検討を踏まえ、路線や経路、バス停の変更、また設定、さらには時刻表の見直しは可能ですので、ご理解賜りたいと存じます。次に、ご質問の2点目、自動運転移動サービスについてお答えいたします。現在、国では検討会を立ち上げまして、2030年度頃の本格的な自動運転移動サービスの普及を目指していると承知してございます。自動運転移動サービスは、持続性の高い公共交通ネットワークの形成に寄与する技術になりうるものと考えておりますので、国の動向を注視しながら、当市の公共交通政策にふさわしいものであるかなど、調査研究してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
デジタル行政推進官。
デジタル社会の盲点についてのご質問の、デジタル社会と電力の安定供給についての所見を伺うについてお答えします。電力がなければ現代社会は動きません。さまざまなサービスの利用や通信手段としてのスマートフォン、冷暖房設備をはじめとした家電などは電力の供給なくして成立することはありません。市の機能としましては、停電による住民サービスの停止を防ぐため、近年のシステム開発は、24時間365日止まることなく動き続けるデータセンターを利用するなど、貴重な行政データの喪失を防ぐ対応を進めております。また、市役所本庁舎のバックアップ電源につきましては、今年度、停電時24時間の電力供給を可能にする改修工事を施工しており、市役所機能の停止をさせない対応が進められておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、無人航空機の運用についてのご質問の法令遵守や運用ルール等を定めたガイドラインが必要ではないかについてお答えします。無人航空機とは、機体の重量が100グラム以上のものを指し、航空法の適用を受ける無人航空機として、国へ登録したものでなければ、原則飛行できず、国土交通省より安全な飛行のためのガイドラインが発出され、飛行の禁止区域や飛行の方法、禁止行為などが分かりやすく示されております。市で保有する無人航空機はすべて国へ登録しております。一方、100グラム未満のものは、航空法上で模型飛行機として扱われ、空港周辺や一定の高度以上の飛行について、国土交通大臣の許可等を必要とする規定のみが適用されることとなっております。近年は、比較的安価で高性能な無人航空機等が普及していることから、国では免許制度の導入など制限を強化しており、国のガイドラインを市のホームページ上で周知するなど、検討してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
斉藤孝明議員。
答弁ありがとうございました。先に、総合経営計画の件について再質問させていただきます。 まあ、評価制度の評価ということになるんですけども、まあ、その事務を所管する部門の職員の皆さんがその 評価を評価するために膨大なその作業量になっているんではないかということを、心配していまして、その進行結果 あのページ数を見ると180ページまで及んでいて相当ボリュームがあるんですね。で、まずその取りまとめをする部署の職員が結局そのいろんなとこからその資料を集めて情報をもらって、その作成する作業っていうのが相当あるんじゃないかというふうに見ていまして、あの何ていうんですかね、その評価の仕方はまあいいことだっていうのは十分分かってるんですけども、その評価の仕方の評価をやっぱそろそろやるべきではないかというふうに思っていましたので、壇上で質問させていただきましたが、まあ、その現状というか現場をどういうふうになっているのかをまずお知らせ願いたいと思います。
企画政策部長。
お答えいたします。具体的な、事務の流れということで、の質問ということで、お答えいたしますけれども、まず、年に、3回ほど、まあ、中間報告と結果報告含めまして、それぞれこの55施策内容、今は、後期計画では56施策内容になっておりますけれども、それぞれについて各担当所属におきまして、まあ、自己評価を行う、達成度を報告していただくというような作業を行ってございます。で、それらを提出していただいた後、まあ、担当が企画調整官になりますけれども、こちらの方で取りまとめを行うと。で、まあ、取りまとめを行う職員が、それぞれもうすでに、既存のシートがありますので、それに、まあ、データを、貼り付けたりとか、そういう形にするとグラフ等が出来上がりますので、そういった形で、1施策あたり3ページから4ページの、報告に、報告書ができるというような形で、先ほど議員からもお話ありました通り、全体で180ページくらいのボリュームにはなるんですけれども、当初やっていた一番最初は5年分すべてデータを揃えなければなりませんけれども、今はどんどん更新していくということでですね、当初に比べれば軽減されていますけれども、それは必ずしも何もしなくてもいいということではありませんので、それなりの事務作業量にはなっているということになります。そういった形で出来上がりましたものを総合開発審議会の委員の皆様にお伝えして、再度外部の目として審査していただくというようなですね、流れで事務は進んでおります。以上でございます。
斉藤貴昭議員。
むつし総合経営計画の、まあ、評価の結果を公表することで、まあ、行政運営の透明性は、まあ、確保されているし、まあ、目標の達成に向けて各部局の皆さんが、まあ、むつしのために、まあ、日夜励んでいることにはもう非常に感謝します。ただその評価シートや報告書を作るためだけにですね、多くの時間をかけることが果たして必要なのかというふうなことをもう少し検討する場面もあってもいいんではないかというふうに思いますので、ぜひそこのところは今後検討していただければいいというふうに思いますが。
市長。お答えいたします。非常にですね、まあ、重要なご指摘をいただいておりまして、私も公務員だったことがあるんですが、その時に本当に無駄な仕事だなと思ってたのが人事評価と政策評価です。これ人事評価っていうのは自己評価ですね、自己評価とその政策評価で、 と思ってました。ですごくそれに時間かかるんですよね。で、普段の業務っていうのは一生懸命やってるんで、それみんな見てるから大丈夫だろうっていう気持ちがあったんですけれども、ただこういう立場になって、組織を管理する立場になって、でかつこう市民の皆様に私たちがやってることを理解していただくっていう場面になったときに、この人事評価と政策評価っていうのはですね、現代のその行政のその実務というか、マネジメントする中で、かなり大事なことだなというふうに、逆に感じています。ですから、これ、必要な仕事であることは、これ、間違いないと思うんですね。で、ただ、今ご指摘、ね、いただいたようにですね、そもそもその評価のあり方を評価するというふうな観点は私たちにはなかったので、この際ですね、今年度からっていうことは難しいかもしれませんけれども、来年度これより効率よくやって、人手が足りない中でもしっかりと仕事ができるようなですね、体制の構築という観点の中で取り組んでいきたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
斉藤孝明議員。
よろしくお願いします。次は公共交通について、質問します。先ほどの答弁では、路線とか経路、バス停の変更、または時刻表等の見直しは可能だというふうな答えでありましたが、それはいつを目途にやるおつもりなのでしょうか。
企画政策部長。
お答えいたします。この経路やバス停、時刻表の見直しということでございますけれども、現在、市が考えている公共交通体系といいますのは、大きく、3つに分けて考えてございまして、これは市町村間をまたぐ、地域間幹線に関する路線。これは地域拠点を結ぶネットワークということで構築されるものでございます。で、次に、旧町村間を結ぶ、これは川内、大畑、脇の沢地区を結ぶ、これは中山間地域と市街地を結ぶネットワークということで検討しております。また次に、旧むつ市内の中心市街地における、その町の変化に合わせた交通網の、形成というところについて、検討が必要であると、先日 の事業者の皆様に説明した際にも、こういうものが必要ですということで、お話しした上で、ご説明させていただいております。その上で、法定協議会でございます、活性化協議会というところでも検討されているのでありますけれども、これはそれぞれですね、例えば今市内を循環する路線で、ムービーというバスが走っておりますけれども、それについて、より良い、運行のために、こういう時刻にしたいとか、そういう個々の部分についてまずは検討しているところでございます。で、先ほど申しました、大きく3つに分けてというところはですね、引き続き、課題として検討されるべきものですので、それぞれにおいて、必要な場面で、路線、などを検討していくということで、ご理解賜りたいと存じます。
斉藤孝明議員。
住民の皆さんが希望していることですので、できるだけ早くということで、実行に移せるように努力していただきたいというふうに思います。次はデジタル社会の盲点についてお聞きします。答弁では、バックアップ の電源または対応については、ある程度、大丈夫というふうな話でありましたが、繰り返しますが、なんですかね、何でも電気がないと動かない世の中になってしまって、でさらにこの安定供給っていうのはすごい重要な、役割を担ってるんですけども、昨今の我が国の状況からいくと、まずは電力不足、そして周波数変動にどうやって対応していくかっていうことが大きい課題にありまして、そのちょっとした不具合でその機械が動かなかったりとか、当然、ほぼほぼその何ですかね、通信機械は、リセットになったりとかっていう状況が、多々あるということについて、もう少し慎重とか深刻に、 考えるべき時期になっているんではないかって思っていて、でさらに行政ですから、大量 の, いろんな、市民の皆さんのデータだったり、情報ですね、管理している場所であるということを踏まえると、なんていうの、最適な方法を、準備することが必要ではないかというふうなことを思ってまして、先ほど部長から答弁いただいたことが、果たして完璧とは言いませんが、どの程度まで確保っていうか大丈夫なのかというふうなことがもしありましたら、再度お知らせいただきたいと思います。
市長。
はい、お答えいたします。ですね、まずデジタル社会と電力との関係っていうときに考えなければいけないのは2つ視点があって、1つはやっぱマクロ経済の視点と、それからミクロ経済の視点っていうのが大事なんだと思います。お話を聞いててそう思いました。でマクロ経済の視点っていうところでいけば、昨日ですね、一般質問の中で東北電力の値上げについてですね、これとんでもない話だというふうな話をさせていただいたんですけれども、あれ続きがありましてですね、そもそもなぜそうなったかっていうことでいくと、規制委のお話をして、で規制委がなかなかその 原子力再稼働についてのその見通しが立たない状況を作ってしまったということで言って、しかもそこで終わったんで、ちょっとなんかこう電力会社の批判に終始したような気がするんですが、実はその先にもあってですね、ちょっと一方的に終わられたのでその先言えなかったんですけど、実はあの時言いたかったのは、再エネだけにですね今頼っていてもですね、これはちょっとその安定的な電力供給っていうのは現時点では多分難しいんですね。このあと再エネがどんどん拡大していって、原子力を凌駕するような発電量ができるようなことがあればまた別ですけれども、それはもう何十年か先になるはずなんで、それができない状況の中ではやっぱりその原子力 の, その再稼働ということを中心に核燃料サイクルがしっかりと機能することが我が国のエネルギー政策にとって重要だろうという視点が、まず多分マクロ経済政策のエネルギー国家の根幹であるエネルギー政策の観点から必要なことだというふうに思うんですね。でその話が前提 で今度はそのミクロ経済でその家庭とか、家計ですね、家計っていうところでいくと、私たち自身も経済的には家計っていう部分に入るんですね、公共ですけど。でそういう観点でいけば、やっぱりその省エネ、これがまず必要だということと、省エネでいかに、今回節電要請も来てますけれども、節電も含めて省エネが必要だということに加えて、やっぱりそのなんていうんですかね、バックアップ、これが大事だと。でバックアップもその全部では絶対できないので、根幹にあたるそのむつ市役所とか、あるいはその公民館とか、あるいはその避難所とか、そういったところでバックアップがしっかりと取れているかどうかっていうことを常に検証しながらいかないと、このデジタル化社会においてのですね、安定的な電力供給とこういうことは非常時も含めるとですね、なかなか難しいのかなというふうに思ってます。ですからそのピンポイントで市役所だけがいい、良ければいいということではなくて、社会全体としてどうバックアップの体制、安定供給の体制が構築されるかということと、家計をベースにしてバックアップの体制をどうやって取っていくかということは表裏の関係にあると思いますので、全体として推進をすべき課題だとこのように認識してございます。
斉藤孝明議員。
はい、よくわかりました。今後また、やらなければならない課題としてぜひお願いしたいと思います。最後は、ドローンの、件について、再質問させていただきます。通告した後にたまたまですけども、5日にですね、改正航空法が施行されまして、来年の、多分もう施行されたので運用はできるはずなんですけども、実際は、来年の3月ごろから運用開始になるんではないかというふうなことが言われていますが、今までレベル3で、 その制限があったんですけれども、例えば住宅地を飛ばしちゃダメだとか、今度レベル4まで格上げになって、まあ、今度は目視でできるところは住宅街でも飛ばせるようになっちゃったんですね。でそれはまあ当然、安全性をまあ厳しくするというあの最低限の、決まりがあって飛ばしてもいいということになったんですけども、まあ、これも法律ではできているものの、その何て言うんですかね、飛ばす人、オペレーターとかにはなかなか周知できていなくて、簡単に言うと住宅地でも飛ばせるようになったので飛ばしちゃおうかというふうなことになった場合、責任は飛ばした本人にはなるものの、刑事罰を課せられる場面に航空法ですからなる可能性があるので、それをやはり未然に防ぐためというか広報することが行政として必要ではないかというふうに思っていますので、ぜひこのむつ市独自のガイドラインとは言いませんけど、国の基準にあった同じものでもいい、少しだけ多分変わると思います、条件が違うので、そういうガイドラインはやっぱ持っていてもいいんじゃないかというふうに私は思っていますが、どうなんでしょうね、国のものを公表するというふうなことを先ほど言っていましたが、まあ、独自のものは持てませんかね。
デジタル行政推進官。
お答えします。住宅密集地とか目視外の飛行というのはですね、まずこれからは12月5日に航空法の改正がありまして、免許が必要と、それから目視外で住宅密集地を飛ばすということはですね、一等の無線航空機操縦士の資格が必要ということでですね、必ず免許が必要ということになりますので、その取得をしていただかないとまず飛ばすことはできない、ただそれ以外でも住宅密集地以外ですね、目視の部分では免許いらないでこれまで通りの飛行をすることはできます。あとそのガイドラインという部分に関しましては、他市の部分でも、これまでの何もこう決め事がなかった時代のガイドラインという形でたくさん出ておりまして、それは参考にしてこれからですね、今後のその航空法の改正に合わせて市としてもホームページ等での公表をしていきたいなと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
斉藤孝明議員。
はい、ありがとうございました。私の一般質問はこれで終わりますけれども、ここで議長のお許しをぜひいただいてですね、私が冒頭申し上げた所感について、市長からコメントまたは感想をいただきたいと思いますが、いただけないでしょうか。
許可します。市長。市長。
議長。
議長。市長。
冒頭ですね、私が感じたのはだいぶ斉藤議員が緊張されてたなっていう、なんかそういうのは感じました。で昨日一連のお話が議会の中でありまして、実はその一回答弁したらもう終わりかなと思ってたら、意外とですね追及を受けて少しいろいろお話をしてしまったなというふうに感じています。で明日も関連の質問があるようですが、やはりですね、関心が皆さん持っていただいているということですので、明日は明日でしっかりお答えをさせていただきたいと思いますし、今日斉藤議員からいただいたですね、温かいお言葉もしっかりと受け止めてですね、期待として受け止めて受けたまっておきたいと、このように感じております。以上です。
市長、
むつ市政への期待として承っておきたいと、このように考えてございます。